その7。9。ジョバンニの切符。もうここらは白鳥区のおしまいです。ご覧なさい。あれが名高いアルビレオの観測所です。窓の外のまるで花火でいっぱいのような天の川の真ん中に黒い大きな建物が4棟ばかり建って、その一つの平屋根の上に目も覚めるようなサファイアとトパーズの大きな2つの透き通った玉が輪になって静かにくるくると回っていました。黄色のがだんだん向こうへ回っていって、青い小さいのがこっちへ進んでき、間もなく2つの端は重なり合って綺麗な緑色の両面凸レンズの形を作り、それもだんだん真ん中が膨らみ出して、とうとう青いのはすっかりトパーズの正面に来ましたので、緑の中心と黄色の明るい岩戸ができました。それがまただんだん横へそれて、前のレンズの形を逆に繰り返し、とうとうすっと離れて、サファイアは向こうへ巡り、黄色のはこっちへ進み、またちょうどさっきのような風になりました。銀河の形もなく音もない水に囲まれて、本当にその黒い測候所が、眠っているように静かに横たわったのです。あれは水の速さを測る機械です。水も鳥々が言いかけた時、切符を拝見いたします。3人の席の横に赤い帽子をかぶった背の高い車掌がいつかまっすぐに立っていて言いました。鳥々は黙って隠しから小さな紙切れを出しました。車掌はちょっと見てすぐ目をそらして、あなた方のは?というように指を動かしながら、手をジョバンニたちの方へ出しました。さあ、ジョバンニは困って、もじもじしていましたから、カムパネルラは、わけもないというふうで、小さなネズミ色の切符を出しました。ジョバンニは、すっかり慌ててしまって、もしか、上着のポケットにでも入っていたかと思いながら、手を入れてみましたら、何か大きな畳んだ紙切れに当たりました。こんなもの入っていたろうかと思って急いで出してみましたら、それは4つに折ったはがけぐらいの大きさの緑色の紙でした。車掌が手を出しているもんですから、何でも構わない、やっちまえと思って渡しましたら、車掌はまっすぐに立ち直って丁寧にそれを開いて見ていました。そして読みながら上着のボタンやなんかしきりに直したりしていましたし、東大監視も下からそれを熱心に覗いていましたから、ジョバンニは確かにあれは証明書か何かだったと考えて、少し胸が熱くなるような気がしました。これは三次空間の方からお持ちになったのですか?車掌が尋ねました。なんだかわかりません。もう大丈夫だと安心しながら、ジョバンニはそっちを見上げてクツクツ笑いました。よろしゅうございます。サザンクロスへ着きますのは次の第3時頃になります。車掌は紙をジョバンニに渡して向こうへ行きました。カムパネルラはその紙切れが何だったかと待ちかねたというように急いで覗き込みました。ジョバンニも全く早く見たかったのです。ところがそれは一面黒い唐草のような模様の中におかしな銃ばかりの字を印刷したもので、黙って見ていると、なんだかその中へ吸い込まれてしまうような気がするのでした。すると鳥々が横からちらっとそれを見て慌てたように言いました。おや、こいつは大したもんですぜ。こいつはもう本当の天井へさえ行ける切符だ。天井どこじゃない、どこでも勝手に歩ける通行券です。こいつをお持ちになりゃなるほど、こんな不完全な幻想、第4次の銀河鉄道なんかどこまででも行けるはずでさ、あなた方大したもんですね。なんだかわかりません。ジョバンニが赤くなって答えながら、それをまた畳んで隠しに入れました。そして決まりが悪いので、カムパネルラと二人また窓の外を眺めていましたが、その鳥々の時々大したもんだというようにちらちらこっちを見ているのがぼんやりわかりました。もうじきわしの停車場だよ。カムパネルラが向こう岸の 3つ並んだ小さな青白い三角表と地図とを見比べて言いました。ジョバンニはなんだかわけもわからずに、にわかに隣の鳥々が気の毒でたまらなくなりました。サギを捕まえてせいせいしたと喜んだり、白いキレでそれをくるくるくるんだり、人の切符をびっくりしたように横目で見て慌てて褒め出したり、そんなことをいちいち考えていると、もうその見ず知らずの鳥々のためにジョバンニの持っているものでも食べるものでも何でもやってしまいたい。もうこの人の本当の幸いになるなら、自分があの光る天の川の河原に立って100年続けて立って鳥を取ってやってもいいというような気がして、どうしてももう黙っていられなくなりました。本当にあなたの欲しいものは一体何ですかと聞こうとして、それではあんまり出し抜けだからどうしようかと考えて振り返ってみましたら、そこにはもうあの鳥々がいませんでした。網棚の上には白い荷物も見えなかったのです。また窓の外で足を踏ん張って空を見上げてサギを取る支度をしているのかと思って急いでそっちを見ましたが、外は一面の美しい砂子と白いススキの波ばかり、あの鳥々の広い背中も尖った帽子も見えませんでした。あの人どこへ行ったろう。カムパネルラもぼんやりそう言っていました。どこへ行ったろう。一体どこでまた会うのだろう。僕はどうしても少しあの人に物を言わなかったろう。ああ、僕もそう思っているよ。僕はあの人が邪魔なような気がしたんだ。だから僕は大変辛い。ジョバンニはこんなへんてこな気持ちは本当に初めてだし、こんなこと今まで言ったこともないと思いました。なんだかリンゴの匂いがする。僕今リンゴのこと考えたためだろうか。カンパネルラが不思議そうにあたりを見回しました。本当にリンゴの匂いだよ。それからノイバラの匂いもする。ジョバンニもそこらを見ましたが、やっぱりそれは窓からでも入ってくるらしいのでした。今秋だからノイバラの花の匂いのするはずはないとジョバンニは思いました。そしたらにわかにそこに、つやつやした黒い髪の6つばかりの男の子が、赤いジャケツのボタンもかけず、ひどくびっくりしたような顔をして、ガタガタ震えて、裸足で立っていました。隣には、黒い洋服をきちんと着た背の高い青年が、いっぱいに風に吹かれている、欅の木のような姿勢で、男の子の手をしっかり引いて立っていました。あら、ここどこでしょう。まあ、きれいだわ。青年の後ろにも、一人12ばかりの目の茶色な、可愛らしい女の子が、黒い街灯を着て、青年の腕にすがって不思議そうに窓の外を見ているのでした。ああ、ここはランカシャイヤだ。いや、コンネクテカット州だ。いや、ああ、僕たちは空へ来たのだ。私たちは天へ行くのです。ご覧なさい。あの印は天井の印です。もう何にも怖いことありません。私たちは神様に召されているのです。黒服の青年は、喜びに輝いてその女の子に言いました。けれどもなぜかまた額に深くシワを刻んで、それに大変疲れているらしく、無理に笑いながら男の子をジョバンニの隣に座らせました。それから女の子に優しくカムパネルラの隣の席を指さしました。女の子は素直にそこへ座ってきちんと両手を組み合わせました。僕お姉さんのとこへ行くんだよ。腰掛けたばかりの男の子は顔を変にして、灯台監視の向こうの席に座ったばかりの青年に言いました。青年は何とも言えず悲しそうな顔をして、じっとその子の縮れて濡れた頭を見ました。女の子はいきなり両手を顔に当ててしくしく泣いてしまいました。